ナムプレー。この番組は僧侶である私玄峰が音楽や映画など身近なものを話しながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレー第19回目です。よろしくお願いします。ちょっとね、だいぶ間が空いちゃってすいません。前回が多分7月末に放送したんですけど、そっからちょっと8月はなかなかバタバタしてまして、放送を収録する時間が取れずにね、空いちゃいました。すいません。別にネタが切れたとか飽きちゃったとかそういうわけでは全然ないですよ。本当に純粋にちょっとね、時間が取れなくて、話したい話というかトピックはいっぱいあるんですけど、あれがいいかな、これがいいかなとか考えてはいたんですけど、時間がなかなか取れなくて。やっぱりお盆っていうのは、お坊さんがね、まあ年で一番忙しい時期の一つなんで、ね、まあ、師走って12月ですけど、師走よりも多分走り回ってましたね、本当に。一日何十回とお経を読んだりとか、まあいろんなとこ行ったりとかして、まあ、すいません。そんな感じです。はい。で、今回はね、何の話しようかなと思ってて、まあ、前回の放送が、宿泊の話、まあ、一切皆苦の話をして、結構あれが皆さん、こう、まあ、難しい仏教用語だったんですけど、ちょっと興味を持ってもらえたというか、関心を持ってもらえたような声をちょこちょこいただきまして、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ね、なかなか、分かりづらい部分もあったと思うんですけど、あえて聞いてくれて嬉しいですね。もし本当に分かんないとこあったら、コメントとかでももらえれば詳しく答えたいなと思います。で、今回もまたね、音楽の話なんですけど、実はこれ僕、結構序盤からずっと話したいなと思ってる、このテーマで使いたいなっていうのがあったんですけど、なかなか後回しにしてて話せなかったのが一個ありまして、皆さん藤井風さんはご存知ですか？まあ、もちろん皆さん知ってると思うんですけど、シンガーソングライターの男性の方なんですけど、本当にすごいですよね。ピアノもすごい上手だし、こう独特のオーラを持ってるし、なんていうのかな、曲ももちろんめちゃくちゃ素敵だし、で多分若いんですよね、まだ。で、まあね、今もう日本を代表するアーティストの一人だと思うんですけど、これ全然関係ないんですけど、僕一個ちょっと古参アピをしていいですか？古参アピールを。僕実はその藤井風は、彼がこうちゃんと、なんていうのかな、自分のオリジナル曲を作ってこうやってメジャーデビューする前から実は知ってて、っていうのも YouTube でなんかね、彼はそのピアノの弾き語り動画とかをよく上げてたんですよ。でそれをね、なんかたまたま見て、でめちゃくちゃ上手なんですよね、やっぱりその当時から。なんかね、こう画像は荒いし、なんか普通の古い部屋でこう安いっぽいようなキーボード弾いてるような感じなんですけど、例えばその丸の内サディスティックをカバーしたりとかで、やっぱりこう彼っぽいアレンジがあってね、すごい、ちょっとなんていうんですか、こうジャズっぽい、よくわかんないですけど、おしゃれな感じで、あと矢島美容室とかもねカバーしてるんですけど、すごく歌い方が上手で聞き入っちゃってて、で、おーすごいなーと思ってちょこちょこ見てたら、あれよあれよという間に売れて、こうデビューしたんですけど、なのでね、今思えばやっぱりこうちゃんとそういう才能というか、まあいい音楽を作れる人、表現できる人は売れるべくして売れるのかなと思ったりしますね。そうそんで今回紹介したいのは、藤井風さんの満ちてゆくっていう曲、ご存知ですか？もうこれ2024年の曲なんですけど、これ僕初めて聞いた時に本当に衝撃を受けて、 すごいぞとこの曲、まあ、この歌詞はもう本当に現代のお経なんじゃないかと思うぐらい、なんかねこうまあそういうエッセンスを感じまして、っていうのもですね、このまあ歌詞が本当にすごいんですけど、満ちてゆくっていう歌詞で、で歌い出しがですね、走り出した午後も重ね合う日々も避けがたく全て終わりが来ると、ちょっと悲しいですね、なんかね、ネガティブな感じちょっと。で、あの日のきらめきも淡いときめきもあれもこれもどこか置いてくる、もうちょっと悲しいですね、現実ですけど。で、その後がすごくて、それでよかった、これでよかったと健やかに笑い合える日まで、明けてゆく空も暮れてゆく空も僕らは越えてゆく、して変わりゆくものは仕方がないねと手を離す、軽くなる、満ちてゆくっていう歌詞なんですよ。これは本当にすごいなと思ったんですよね。まずまああれ、一応最初に言っとくと、藤井風さんがそのどういう宗教を信仰してるとか、まあどういう思いでこの歌詞を書いたとかはちょっと僕は存じ上げないので詳しくは言わないですけど、一応その禅を携わってるものとして感じたことを言いますよ。すごいなんか本当に仏教っぽい解釈ができるなと思ってて、まずやっぱりこの午後重ね合う日々も避けがたく全て終わりが来るっていうのを、やっぱりこう諸行無常じゃないですか。諸行無常ってその全てのものはね移りゆくって、最初の羊文学の光る時とかでも話したんですけど、やっぱりこういい時も絶対終わりが来るし、逆に悲しい時も続かない、でももうそれはそのどうしようもなくそういうものなんだっていう事実として受け入れるっていうのが仏教の諸行無常なんですけど、じゃないですか。で、やっぱりこれって仏教の中でもすごく大事なテーマなんで、すごいなと思ったんですけど、で今回その仏教の言葉で紹介したいというか、まあ大事なのが法華尺っていう言葉があるんですよ。法華尺っていうのはね、放つ、ホール、ポイってやるホールに、下っていうのは下ですね。で、尺はなんか少し難しい字で、こう著者の著みたいな字なんですけど、まあこれどういう意味かっていうと、その手放す、ポイっと捨てちゃいなみたいな歌詞なんです。あ、歌詞じゃないや、意味なんですよ。で、これが仏教においてはすごく大事で、僕も大好きな禅語の中の一つなんですけど、まあやっぱり私たちこういろいろ日々の中で苦しいこととか、まああるじゃないですか。まあ前回紹介した四苦八苦にもつながってくるんですけど、結局ああいう苦しみって何が原因で生まれるかっていうと、やっぱり執着なんですよね。まあこだわりとかそういうのは大事っていう話は何回もしてるんですけど、こう何かを絶対離さないぞっていう風にすがっちゃってる状態って、やっぱりそれは苦しみの元なんですよ。だからこう人生の中で苦しみをこうどうやったら減らせるかっていうのは、やっぱりその執着を手放しなさいっていうのをすごく言うんですよね。例えば諸行無常で言ったら、まあ楽しい時が終わってほしくない、こう今の自分と変わっていくのが嫌だって今にしがみついちゃってると、まあそれはだんだん過去になるし、それにずっと執着してるとどんどんストレスが生まれたり苦しみが生まれるわけじゃないですか。で、その力をポイッと手放して流れに身を委ねると、こう苦しみっていうのは減るんですよね。やっぱりこうなんていうのかな、川とかプールで流れに逆らおうとしたりとか、流れないように立ち止まってるとすごく体力を使うじゃないですか。その時にスーッと力を抜いて身を委ねると軽くなって苦しくなくなる。だからあらゆることからその手を離すことが大事なんだよっていうのが法華尺なんですけど、 まさにこの満ちてゆくはそういう歌詞だなと思うんですよね。この変わりゆくものは仕方がないねと手を離す、軽くなる、満ちてゆくっていうのは、やっぱりこう変化をもうそういうものだと、自然の摂理だったりみんなに起こりうるものなんだからと受け入れて、ギュッと握りしめてたその執着をポイッと離して、でこの後の歌詞が僕すごく好きで、軽くなる、満ちてゆくとだけ言ってるんですよ。でまあこれって何がと言われたら心ですよね。きっと心が軽くなる、心が満ちてゆくって言ってもいいじゃないですか。手を離すはこう手ってちゃんと明言してるのに、その後軽くなる、満ちてゆくっていうのは何かはあえては言わないわけですよね。でもそれはみんな聞いた人は、あ、心が軽くなるっていうのをわかるじゃないですか。なんかここすごく素敵な歌詞だなって、あえてその心っていうのを明言しない、のってできないなと思ってすごく刺さったんですけど、なまさにこの法華尺、まあ、諸行無常っていうのを、うまく表現してるというか、本当にその禅の中で大事な部分を言ってる歌詞だなっていうふうに思ったんですよね。もちろんね、その他の宗教でもそういう視点があるかもしれないし、全然そういう意識じゃなく書かれたかもしれないんですけど、僕はそういうふうに感じて、でもう一個ね、僕個人的にすごい好きなのが、まあ、これ僕あのサブスクとかで聞いてるんですけど、あのジャケット何ですか、そのアイコンジャケットみたいのが、まあ、おそらく藤井風さんがすごく老いた姿というかおじいさんなんですよ。こう白い髪でボサボサになって、こう白いひげが口に蓄えて、シワもすごく深くなってるようなその姿がアイコンになってるんですけど、やっぱりそれってなんかこう いつか老いていく、まあ、変化していくっていうのを受け入れてるからこその、なんというかこういうジャケットにしたのかなっていう風に感じて、なんかそれもね、こう歌詞と相まってすごく素敵だなと思いました。なかなかね、まあこんだけね偉そうにというか語ってますけど、僕自身いろんなことにまだ執着しちゃったりとか、いらないこだわりだなと思って反省する部分も日々の中で多いですよね、やっぱり。でも例えばなんだろうな、僕は大学ぐらいの時まではそのツイッター大好きだったんですよ、本当に。ねえ、まあ SNS めっちゃ好きで、 SNS 好きって変化ダサすぎるかな、まあこうすごい見ちゃってたんですよね。であれだったんですけど、やっぱり修行中って携帯持ってけなかったんで、当たり前ですけど触れないじゃないですか。で最初はやっぱりその SNS 見れる状況だともう一生見ちゃうんですよね。なんだろうな、こう友達の動向が気になったりとか、なんでもないそういうニュース見たくなったりとかしてたんですけど、見れなくなったら見れなくなったで、やっぱりどうでもよくなるって言ったら変ですけど、すごく心が軽くなったんですよね。なんかそんなに自分にとって必要なものじゃなかったなって思えたし、実際それでそんなに影響もなかったしってなると、やっぱりすごくね、こう軽くなったというか、心が。それまではなんかすごいそれにこだわってたんですけど、それからこう身を引くとすごく自分が生きやすくなった。まあ皆さんもね、そういう経験ある人もいると思うんですけど、やっぱりこう執着ってすごくこうギューッと握りしめてる、こうしがみついてる時ってもう全身の力を使ってるわけじゃないですか。やっぱりね、それをずっと続けてたら疲れちゃいますよね。体痛くなっちゃうし、こう他のものも見えなくなっちゃうし、こう時間も有意義に使えないし、まあ、分かっててもやっちゃうんですけどね。私もまだ未だに修行が足りないので、 つい油断しちゃうと何かに執着しそうになったりするんですけど、その時はね、やっぱりこうふっと息を抜いてみて、肩に一回グッと力入れてストンと落とすみたいな感じでふっとやると体が軽くなったりとかして、あ、意外に自分にとって必要な執着ってあんまりないのかなって思えたりすると、軽くなると思うのでおすすめです。だからね、その本当にこの満ちてゆくの歌詞のように、やっぱり変わっていくものは仕方ないし、やっぱりその流れに逆らおうとする、止めようとするのって無理なことなので、やっぱりそういう時は手を離したらふっと心が軽くなって、軽くなるからこそ満ちていくっていうのをね、感じてもらえたらなと思います。この歌は本当にすごいと思います。やっぱり僕は2024の中で一番ぐわーって食らった曲の中の一つですね。ぜひリンクは貼っとくので、まあ聞いてみてください。なんかね、本当にやっぱりいい歌が多いですね。なんかそのちょっと前までてか、基本僕シャに構えてるので、一昔前の音楽だったりとか、テレビに出ないアーティストの曲がやっぱりいい曲だって、そういう方が本当になんていうのかな、こう自分の大事にしてるものを作ったアーティストの曲だからいい曲が多いんだと思ってたけど、やっぱり売れてる人ってそれだけ理由があるなって思いましたね。それも一個執着ですよね。手放してこうテレビで売れてるからこういい曲ないんだっていう自分の考え方を捨てて、いろいろ楽しんでみようかなと思います。なんてちょっとそれっぽくまとめたけど、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、じゃあ今回も聞いてくれてありがとうございました。なかなかねまだ暑いですけど、そろそろあれですね、若者のすべてを聞き出そうかなと思うシーズンですね。はあ、ね、花火はもう数年見てもないしやってもないですけど、だんだんこう哀愁が出てくる季節ですね。僕は好きですけど、まあ、まだ暑いのでみんな気をつけてぼちぼちやっていきましょうね。じゃあまた次回お会いしましょう。お相手は元宝でした。ありがとうございました。ナム。